映画ウィキッド二人の魔女よりアリアナグランデでポピュラーでした。はい、はい、では後半、うん、矢田部会なんですけど、はい、
でまあちょっとね、うん、急遽振られて、うん、まあ何しようかって全く考えてなかったんだけど、
今日本当はねタポシ会だったからね、うん、はいはい、
まあ前半にウィキッドの話をちょっとするかもって言ってたのが、うん、まあ高崎話で埋まっちゃったので、うん、実はもう本当久しぶりの久しぶりに、うん、ウィキッドを劇場で見たんですよ。映画館で、まあ、ウィキッドも久しぶりにじゃなくても、うん、映画そのものを自分が、ね、現場で関わった日本映画ではなく、うん、その洋画を、まあ、とある理由で、うん、ちょっと見るチャンスがあったので、うん、見てきたんですけど、うん、全く、まあ、その前回もね番組で話したから、そのアリアナ・グランテがすごい、うん、なんか頑張ってやってたよって話はもちろん知ってたんだけど、うん、それ以外何にも知らなくて、うんうん、で時間があったのが吹き替え版だったので、うんうんうん、まあ、歌聞きたかったら字幕が良かったんだけど、うん、って思って、うん、まあ日本吹き替え版でもいいや、うん、もちろん全然、うん、だからまず物語が始まって、まあ導入部がちょっと長かったので、
うんうんうん、
長くてタイトルウィキッドって出た時に、
う
ん、右下に小さくパート1って書いてあって、そう
そうそうそう、
え？
そう、
え？パート1、
うん、そうそうそうそう、
まずそこに驚いただってさ160分ぐらいあるんでしょ、
う
ん、
そうですそうです、
終わらないの、
そう、
どういうことで、で、まあ、まあ物語見た人が、うん、まあ、ネタバレ注意でちょっと聞いていただきたいんですけど、うん、まあ、最初にアリアナ・グランデの、まあ、魔法使いみたいなのがね、綺麗な街に降り、うん、まあ、シャボン玉みたいなのに来る、うん、何囲まれて降りてきたところで、うん、その悪い魔女が死んだよっていう話から始まるんで、うん、悪い魔女とお友達だったのっていう質問があって、うん、実はね、うん、ってよくある回想の話から始まるんだけど、 で、ね、うん、でその、まあ、2人の幼少期、うん、どっちからっていうと、その、もう1人の悪い魔女と言われている方の幼少期から始まって、彼女を中心に、うん、まあ、目線としては、うん、で見てったら、まああのウィキッドっていう話そのものは、ね、うん、劇団式とかがもともと舞台でブロードウェイとかでやってるんだ、
う
ん、
そうです、
うん、でオズの魔法使いと絡みがあるのね、
そうです、そうです、
あの名作オズの魔法使い、
1939年
だよね、戦前だよね、
はい、そうなんです、
でミニシネポートシアターでもだいぶ昔に、
う
ん、
そう
さっき忘れてたけどさ
そうそうそうそう、
お正月にやったん
です。そうです。これね、そうそうそう。
忘れてた。
そう。まあ、そう、オズの魔法使いは僕は、うん、まあ、中学生の頃一度見てて、うんうん、で、もう一回、まあ、その時はね、なんかどっちかというと怖い印象、
まだちょっと
よくわからないみたいな。うんうん、で、まあ、高校生ぐらいの時にもう一回見て、うん、あ、ちょっと面白いなってなって。うんうんうん、でまあ、やっぱり名作、うんうん、まあまあ、古典の作品ですから ね、よく言われるのは日本で言ったら桃太郎みたいな、うんうんうん、アメリカで言ったらそういったような作品だし、うんうん、いろんなエンタメに引用されるそういった作品なので、うん、まあまあ有名だしね、こう見どころはたくさんある作品だから、はい、シネポートシアターの初期に、
う
ん、お正月に、
ね、
まあ、お正月といえば寅さんだなみたいな、うんうん、で僕のおじさんやりたいなみたいな、
ね、トラさんの40作目かな、
そう、うん、でもそれだけじゃなくな、
42作目か、
ごめん、あ、そうですね、
はい、
そう、
うん、とそれだけじゃなくて
なんかやりたいなってなってお、おじと来たらおずかみたいになって
そうで、おず安二郎じゃなくておずの魔法使い
をやるという
意味、謎の日本だけというか、そうそうそう、謎のプログラム、
ね、謎ですよね、
うん、多分日本工業史上初めての試みじゃないかっていう、
おじ&おずっていう、ね、企画をね
やったのも、でもちょっと忘れちゃった、
忘れてたよ、
でもまあその、うん、オープニング、うん、その一瞬だけその4人が、
うん、はい、そうです、そうです、ウィキッドの中でね、うん、
一瞬だけあれってだから、あ、それで、あ、オズの魔法使いとつながってるんだって、うん、俺もそこで何の予備知識もなかったので、
うんうんうん、
で始まって、まあ、うん、ミュージカルっていうのもなんとなくは分かってたけど、うん、まあ、すっごいバリバリ歌ってんだなと思ったり、
うんうん、
まあ、やはりその本当に、まあ、よく今更言うのもあれなんだけど、うん、セットと合成の差が分からない、
うんうんうんうん、
でもこれ多分セットだな、う
ん、ほとんどセット
なんです、うん、図書館のシーンはすっげえなと思った、
うん、
そ
うそうそう、あれセットな
の、そう、あれセットだろうと思ったのね、うん、踊ってる感じを見るとこれ合成でやる方が大変だから、うん、でも振り付けと、うん、図書の丸い本棚の動きと、うん、カメラワークと、うん、 どんだけ念入りに考えてリハを重ねて、うん、でしかも聞いたところによると歌もその時撮ってると、
そうそうそう、
アフレコとか元ある曲に合わせたじゃなくてっていう、うんうんうん、
そう、
その現代のこの合成技術とかがすごい、うん、AI とかいくら進んでても、うん、そのアナログなところでお金をかけて時間をかけてやるっていうのと、うんうん、まあもちろん合成の部分ももちろんあるんだけど、うんうん、そのさあほうきで飛んでいくとかっていうのは、うん、あれはさすがに合成を使ってなきゃできないことなので、うん、でもそのところはやっぱすごいなって思った、
うんうん、そうだからそれこそ飛びながら歌うシーンも宙吊りにされながら歌ってるんですって、
うんうんうん、そうなんだ、
だからねあの声量をね宙吊りでやってるなんていうのはもう、うん、そう
だから前回ねアリアナ・グランデがこの、うんうん、まあ、もちろんあのシンガーとして歌姫としてステージで歌うっていうのはね、うん、もちろん慣れていたし、うん、多分それのための呼吸方法とか分かってるんだろうけど、うんうん、ああいうセリフ曲がと歌とダンスと、うん、ダンスもそのステージで踊るんじゃなくて、
うんうん、
全然違うし、そのカメラも意識しながら、うん、相手も意識しながらで、うん、あんだけのモブシーン、うん、踊り子ダンサーがいっぱいいる中で、うん、でかつ常に自分がメインじゃないじゃない、
うんうん、そうですね、
あの相手役がいて、うん、彼女はちょっとサブに回ってる時もあるわけじゃない、うんうん、お姫様とか自分が注目されたいピンク色だけど、うんうん、見てて彼女がこのシーンでは、うん、主役じゃない時っていうのもやってるっていうところもなんかそれはすごいなって、
うんうんうん、
でまあもうちょっとまあ、オチというか最後パート1っていうところだからね、うん、160分あるんだからなんかこう最初の最初にこう実はねって始まったところから何かこう腑に落ちるところがあるのかと思ったら、うんうん、そこで終わりなのか、
うんうん
うん、っていうとこで終わったので、
うん、
めっちゃモヤモヤ、これ喋っちゃっていいのか
な、いやどうしようね
だからまあ、うん、でも悪い魔女っていうのは出てるわけだから、うん、はいはい、まあ、物語の中ではその2人の女の子ね、うん、そのアリアナ・グランテのもうお姫様、うん、もう魔女になりたいと一方的に思ってる、
うん、
本当注目を浴びたい、うん、常にカースト上位にいる女の子、うん、とちょっと特殊な環境で生まれ育っちゃったけど能力の持っている、うん、まあ、後のオープニングで言われている悪い魔女と言われているのが、うん、まあ、途中まで仲違いというか馬が合わないんだけど、うん、途中で仲良くなっていってっていうところで、うん、まあ、悪い魔女に なって最初に言ってんだからさ、うんうん、それはもう分かってる、うん、だけどなぜ悪い魔女になったのかの理由がモヤモヤして
る、うんうんうん、まあ、全部は語られないからね、
まあ、ほぼ語られてないじゃない、うんうん、あんなにいい子なのみたいなところじゃん、うんうん、どっちかというと、
うんうんうん、
見てたら
そう、そうですね、だからまあこれも、うん、まあ、その1939年の「オズの魔法使いで」で、うん、まあ、この緑色の、うんうん、魔女の方は、うん、死んじゃうわけですね、
うんうんうんうん、
でその理由としては水をかけられて死んじゃうんですね、うんうんうんうん、でまあ結局そのシーンから今回始まるわけ、ね、ウィキッドも ねだから最終的にはあ死んじゃうんだっていうのは分かって見てるわけですよね、うんうん、でこの作品のラストはその魔女が魔女として覚醒していく直前みたいな ね
そうそうそう、
で終わり、あの終わり方はもうね、もうちょっとバックトゥザフューチャーみたいな、
そういやまさしくそうでしょ、トゥービーコンティニュー
ズって出てさ、そうでも次が気になるっていう状態にさせられて、うん、終わるっていう ね、
う
ん、
そうね、ただバックトゥザフューチャーの方が一つの物語として一回終わってるから、うん、ね、うん、じゃあ次の物語は何だろうっていうワクワク感で終わるからまだいいんだけど、
う
ん、あれはうん、いやマジでそこで終わらすのやめて、
うんうんうん、
っていうとこで、
うん、だ多分そこがやっぱり現代的というか、
うん
うん、だから、まあ、善悪もはっきりは
ね、 ね、
あのどっちも、ね、悪の部分も善の部分も持ち合わせるみたいな、
あの大学に入った時さ、うん、その大先生が降りた時に俺役も何も知らなかったから、
う
ん、ミシェル・ヨーが降りてきて、うわーって、
そうそうそうそう、
素敵、なんて素敵なんだって思ってさ、ね、で、あの本当にアリアナ・グランデの役には鼻も引っ掛けないのでさ、うん、才能を 見たらこっちにって言ったところとか、うん、わかっこいいと思ったのに、
うん、
みたいなね、 あんな、そうそうそう、素敵な年の取り方をしてるわと思ってさ、うん、もうちょっとだから見ててもちろんオズの魔法使いはあるんだけれども、うんうん、あの学園シーンなんかはもうアメリカングラフィティとか、まあそれのパロディのアニマルハウスとかにもあるし、うんうんうん、まあ、本当にスターウォーズ的なところ、うんうん、ダークサイドに落ちていくダース・ベイダーみたいなところじゃない、
うん
うんうん、本当にさ、
そうですね、
だからそういう要素が本当に詰まってるなと、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、まあ、ただ落ちていくのも完全に悪に、ね、うん、なるわけでもなく、うん、まあ、これもちょっとダブル近くなってきちゃう、ね、
だからまだ分かんないんだけど、そうそうそう、だからなんで悪い魔女という扱いになって死んじゃったのかが、うんうん、まあ、多分次で解明される
そうです、そうです
ね、一応2で終わるのかね、
一応そのようですね、で、すね、はい、うん、で、まあ、アメリカでは今年の11月に公開、うんうん、2がね、うんうん、って言われてるんですけど、うんうん、まあ、だから話としては今度は、うん、グリンダー、うん、アリアナグランデ側の視点になっていくのかなとは思うけど、そのこのモヤモヤした、うん、なんで悪の方になっていくのかっていうモヤモヤした感じって、うんうん、まあ、それを結構なんだろう、ヒントとなるような曲がさっきかけたポピュラー、
う
ん、
うん、になるわけですよ。なるほど、う
ん、これはねすごい曲だと思うんですね。すごいポップな曲で、ね、ポップなアリアナ・グランデが歌ってるんだけど、うん、実はすごい社会批判をしていて、
なるほど、ちょっとあんまり言っていいのか悪いのかだけど、うんうん、まあ本当大きな社会批判になっているってことかね。
そう、そのポピュラリティ、大衆っていうのが、うん、いかにこうね、まあ、うんうん、作られてしまうのかっていう部分と、うん、別に素質は必要ないわっていうのを歌ってるんですよね。そう、別に人気者になれば人に注目を浴びればいいのよっていうことを歌ってるん
ですよ、
うん、
言ってたよ、うん、あの吹き替え版で見たからよくわかる、
うん、そうそうそう、そう、吹き替え版結構それ ストレートにね、う、うん、言うからね、
うん
うん、でそういうことを歌うわけですよね、
うんうん、いや本当にだから人気も最初は人気者になりましょうよっていう、うん、意味なのかと思ってたんだけど、うんうん、なるほど、
う
ん、
そう、ただそういうわけでね、だから別に能力がなくても、
うん
うんうん、で、うん、大衆を先導する人物になってしまうっていう、でもまあこのグリンダは自分ではそれを意識してるわけでもない
みたいな、まあ、そうなんだろうけどね、まあまあ祭り上げられるってこともあるだろうし、うん、まあ、ちょっと先の話たちで、うん、先の話の、まあ、憶測とかはともかくとしても、うんうん、あ、なるほどね、うん、と思った今、
うん、まあそれも含めの影響で仕立て上げられていくみたいな部分もある、
うん、だ彼女の思いは多分変わってないんだろうけれども、うん、それに賛同する人がどのぐらいいるのかとか、うんうん、まあ、やっぱり前半ね、一作目今のを見てた場合はやはり彼女の言い分は正しいと思ってこちら側は見てる人が多いと思うんだけれども、まあ実はそうじゃない何かが、まあ物語のね、今回の物語の本当最後の最後にそれがあるわけじゃない、それはちょっと伏せとくけど、それによってっていうところ彼女自身は変わってないはずなのにっていうところなのかなっていうのをちょっと今考えてみました、
うんうん、で、まあ、うんうんうん、でこれが、うん、ウィキッドが作られた時代の背景が、
うん、
湾岸戦争時代なんですね。
うん、で90年代、
そう、ビンラディンです ね、うん、ね、が、まあ、アメリカからしたら悪ですよね、うんうん、と、まあ、だから、うん、もしかしたら仕立て上げられた悪としてね、うんうん、でそれを殺すわけですよね、うんうん、で、アメリカはそれで喜ぶわけですよね、うんうん、だそこも実はだから当時のそういった状況を、うんうんうん、でだあのオープニング、
はい、
死んだっつって喜んでる、ね、あの気持ち悪さ、
うん、
魔女が死んだ、イエーイみたいな、
でそれですっごいチューリップ畑みたいな、うわー、うん、あれは合成、あれも合成かと思いきやなんでしょ、あれ
そうちゃんと植えてるん
でしょ、
そう
すごいわ、もうどこでまずその場所を見つけること、うん、あれを作り上げること、色のこと、うん、構成とかも、ね、うん、キャメラワークとかも全て含めてね、うん、いや
でこの色も、うん、あのまあ、オズの魔法使い1939年の作品は、うん、あのテクニカラーの一番最初の作品なんですね、うんうんうん、映画の中でも白黒のシーンから、うん、モノクロのシーンから始まって、うんうん、途中からテクニカラーになるんですね、はいはいはい、で最近 4K 版ができて、うんうんうん、 それこそシネポートシアターでやった頃よりすごくこうクリアな
鮮明になってる
できてって、うんうん、それ見たんですけど、うんうん、本当にその赤は赤だし緑は緑だし、うんうん、すごくそこははっきり、
うんうん、
映画の中でもね、うんうんうん、意識して色作りをしてんだけど、うんうん、このウィキッドでもそれをだからオープニングシーンなんか
そうオマージュしてるのかな、まさに、うんうんうん、なるほどね、うん、いやちょっと本当何のてらいもなくかといって自分自身の趣味とは多分合わない、うん、このと
ミュージカル
でね、そう今回こういう機会がなければ多分見なかったし、うん、多分一生見ることのない映画の一つだと思ったんだけど、うん、まあそういうタイミングがあったわけだし、うんうん、見てもちろん良かったな、うんうん、面白かったし、
ね、やっぱ次見なきゃなんなくなっちゃったでしょ
アメリカ映画のやっぱりその底力、
うんうん、
CG とか合成とかに頼らず、うん、やっぱりアナログでやれることをやろうとしている、うん、でそれにトップスターが自らまたもう本当つくから、うん、発声とかを作り直してやるで本当アリアナ・グランテがそのまあちょっと旗から見たら何こいつと思うかもしれないけど、うん、可愛らしいんだよね、
う
ん、これがまた。これがまた、うん、ずるいというか、うん、ちょっと、
ね、
鼻につくんだけど彼女の愛らしさっていうのは憎めないとかあるよなっていうね、うんうん、
キャスティングがすごいですね。
それも本当で彼女の努力もすごい、
うんうん、
まあ本当吹き替え版も良かったで、うん、これが俺はこれも知らなかったんだけど高畑充希さんが、ね、吹き替えて歌ってらっしゃったと、うんうんうんうん、クレジット見るまで知らなかったんで
高畑充希ってピーターパンかなんかやってるんですよね、
まあ、もともと歌も上手だったから、うん、そう舞台をやってる、うんうん、すごい全然素敵な、うん、歌声も聞けたし、うん、わハマってたこれは最高だわって思って、
うんうん、
時間だけ見たら長いなって、うん、最初 ね上映時間っていうのを見ただけでは長いなと思ったけど、うん、見てればただモヤモヤをずっとこの辺にあるわけ、
う
ん
ね、
どうなるの、うん、結局どうなるの、うん、で結局分かんないのか、うんうん、まあそりゃ to be continued だわ、
うん、そう、うん、このねチューブラリーな感じがね
そう、うん、いやだこれをまあ多分あと、まあ、今年多分正月とかなるんだろう
ね
日本公開は正月とか分かんないけど、うん、またゴールアカデミー扱いの頃なのかで分かんないけど、うんうん、でも本当なんかアナログなところにちゃんと力を入れてるっていうところにめっちゃ好感が持てたし、うんうんうんいや
映画館で見る作品
だし、なんかやっぱりまだまだそのアナログで映画を作るっていうことの底力、うん、アメリカもアメリカのメジャーもこういうことを本当古き良きスタジオの雰囲気をちゃんと持ちつつやってることに、
うん、
改めて感銘を受けました、
うん、いやそうなんですそうなんです、うん、
それで何回見たの今のところ。
あ、まあ僕2回ですけど、
ま、でも2回ただ2回見ただけじゃないんでしょ。
うん、あの2回目は IMAX で、うん、そうそうそう、これもまたそう、いやすげえ、やっぱり音がいいところで見た方がやっぱりいいしね、
う
ん
う
ん、
まあ、まあ
当たり前だけどね、
うん
うんうん、でもすごいし、うん、まあでだからまあこの先こう間口はすごく広くて、
そうだね、
うん、誰もがね、
う
ん、
そう
思った見やすい作品なんだけど、うん、
子供連れではちょっと本当時間があって、
うん、まあ、長いからね、
心配はあるんだけれども、うん、ただ物語としては別に分かりやすいし、うん、楽しいし、本当楽しいし、うん、でも、ね、さっきの解説というかちょっと話聞いたら、うん、なるほどそんな社会的な、うん、でも考えればそうだわって思わせてくれるところ、
うんうん、そうなんですよね、
怖いわ、
そうなんですよそれがそしてその、映画史、ね、うんうん、それこそだから本当にそのテクニカラーになった歴史だったり、
うんうんうん、
まあそのね、1939年の作品にもこうもう一回触れる機会にもなるし、
うん、
ね、まあ、いろんな意味でこういろんなこうどっから見てもなんかすごいな、どのでしかも全てレベルが高いというか、ね、クオリティが高いというかね、
まあ、もちろん NG もあったんだろうけれども、うん、いや本当ダンサーが揃ってるだけとか、うん、ね、ちょっとした笑顔とかも、うん、後ろの方に映ってる人たちのね、うん、そういうところも含めて、うん、あ、やっぱ、まあ、本当にエンターテインメントをみんなで作り上げようっていう意識を感じられた、うん、だから、まあ、日本でエキストラさんが出てくるのが、まあ、自分も関わってるからダメとは言わないけれども、そういう完全なプロが思いを、
うん、
うん、まあまあ、仕事としてやってるんだろうけれども、うん、その一つも笑顔を絶やさないとか、うん、役に全員がなりきってるとか、うん、っていうのをこうスクリーンの本当に点まで分かってくるような感じ、うん、いや久々になんかいいものを見たな。
いつ以来ぐらい
本当自分もしかしたら洋画をスターウォーズ
本当
見たじゃん、みんな
見た見た見た、あれ以来
かな
本当
わかんない、
そうかそうか、
7、8年、うん、10年は経たないよね、
うん、そうか、いや
あ、わかんない、うんうん、そうだね、タランティーノも劇場で見てないからね、
ね、いや、いやでもね、そう、でも本当に今年一本選ぶとなれば、うん、これ見てもいいっていう作品の一つだと思いますね。
そうだね、
うん、
でたまたま、まあ、アイドル配信とかで見ててもこの映画進めてあげたりとか、うんうん、まあ、知ってる人がこれを見てたりとか、うん、やっぱりちょっとそのエンタメに関わる人にはちょっと見てもらいたいなって思うよね、
ですね、
いい経験が出た。前回その話をちょっと触れた上で、うんうん、で今回の番組プログラムやるときにこの曲かけるよって言ったのも一つきっかけなの、
うん、おー、なるほど、うん、
だからでたまたまその収録の前の日の夜は時間があったっていう、うんうん、いろんな偶然が重なった。
いいですね、
いやでも、いいですね、でもそういう出会いってあるじゃない
そうですよ、
だから映画好きって言ってた、うん、お前映画見てないじゃんってよく言われてるけども、うん、まあ、でも過去は見てた、でも今は現場に関わってるでそれをいい、うん、あのやっぱり映画館で映画を見ることの醍醐味っていうのをちょっと改めて、うん、
いいですね、
改めてね、
うん
うん、まあ、もちろんあの全く見てないわけではないんだけれども、うん、その全く昔だから思い出した20代の頃で、うん、何でも見てた時期を、うんうんうん、何の興味もなくても、
うん、
何でも見てた時期っていうのをふと思い出した、
うんうんうん、
ただ、うん、カットマスクがないとか
そうね、そうそうそう
そういうのが気になる、あのポップコーンの匂いとか、
うん、そうね
っていうの、まあお客さん少なかったからまだちょっと見やすさは、うん、静かさとかね、うん、あったんだけど、うん、カットマスクっていう
そうそうそう、
もうそんなアナログなおじさんも置いてかれてるんだけどっていうのはちょっとあったけど、うんうんうん、でもまあまあまあ、まあうん、あのいい体験でした。久々にユナイテッドシネマなんて、うん、多分日向坂のドキュメンタリー以来って感じだったかなっていうことです、
はい、
ありがとうございます。いやいやいや、またね、あのやっぱそういうのも久々に映画見てない人も久々に行ってみると、
うん、いやそうですよね、
あのちょっと発見があると思うのでね、
うんうん、
あのこんこちょっとその話をさせてもらいました。
本当貴重なお話でした。
タポシさんいなかったんですいませんけど、
はい、
まあ、すげえ突っ込まれるだろうからなんだよってすげえ言われそうだ
はい、じゃあありがとうございます、
はい、
じゃあ以上矢田部会でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は4月8日火曜日夜8時からの放送です。次回はミュージックコーナーがありまして、
はい、
あの今日4月1日ですから、うん、エイプリルフール、
ほうほうほう、
と、はい、言えば、まあ、嘘とか、ね、ホラーとかね、
はいはい、
そんなことで、はい、あの次回のミュージックコーナーのテーマは嘘にしてみたいと思いますので
、
どんな曲をセレクトするか、
はい、
お楽しみに、
はいはい
はい、ということで、
はい
はい、では次回もお楽しみに。
さよなら。
さよなら。